主法にもありますように、今日礼拝の後に8名の兄弟姉妹が、バプティズムを受けます。本当に感謝なことですね。先週ですね、そういう証も聞きましたが、それぞれイエス様を信じたのでバプティズムを受けます。今日は特にそういうこともあり、このバプテスマについて共に見ていきたいと思います。バプテスマは私たちがイエス様を信じた時に起こったことを描いてますね。今日は共に新たな命に歩むということを御言葉から見ていきたいと思いますが、今日はローマ人の手紙の6章の3節から4節、3節4節をお読みします。297ページ、ローマの6章の3節4節です。お読みします。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって、新しい歩みをするためです。この箇所を中心に今日見ていきますが、今読みましたように、まずイエス様の死、そして葬り、そしてよみがえられたということですが、それが私たちも、イエス様を信じることによって預かった、そしてバプテスマはそういう絵なんですが、そもそもの目的というか、イエス様を信じてどういう結果があるかといえば、新たな命に歩むというですね、前の命と違って新たな命に歩むという、こういうことになるわけですね。あるいは本来なるべきです。そしてそういう事柄が、この礼拝の後に皆さんと共に見ますが、このバプテスマによって描かれてますね。言い換えれば、今日受ける8名一人一人がこの受けることによって、私は主にあって新たな命に歩みたい、歩もうと、そういうことを、いわば宣言しており、あるいは私たちの手助け、祈りと、助けを求めながら、そういう希望、自分たちの思いを公にしているわけですね、宣言しているわけですね。この3節4節の箇所のちょっと背景を見たいと思いますが、1節から始まってますね。1節ではこのようにありますね、6章1節。それではどういうことになりますか？恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか？絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。そもそもこのような一節にあるこの発言というか問いかけですね、なぜそこにあるかといえば、5章の最後の21節の続きというか、そこから来てますね。ですからこの5章21節を読むとこうなりますが、それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです、と終わるわけですね。ごめんなさい、20節を読んだ方が分かりやすいですね。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところに恵みは満ち溢れてました、とありますね。この罪が増し加わるところに恵みも満ち溢れるというこの発言をですね、 悪用する人たちもいるかもしれませんから、なのでこのパウロがそのように今6章1節2節を書いたんですね。というのはそのじゃあ罪が増し加われば恵みが増し加わるのであればもっともっと恵みが欲しいのでもっともっと罪を犯しましょうという、でもそれは違うよということです。まあ、確かに罪に対する神様の恵みというのは十分恵みがありますから、どんなに私たちの罪がひどくてもその恵みによって許されますよ、許されますが、だからといってじゃあ罪を、さらにじゃあ犯し続けながらその恵みを期待しましょうかということは違いますよということです。それがなぜ違うかというと、この2節にありますが、絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうかでしょうということですね。すなわち、罪から解放されたのですから、そのまま続けるのは良くない、とんでもない発想ですというように言っているわけですね。まあ、その継続としてこの3節4節そしてその以降ですね、まあ、いろいろ取り上げてますが、まあ、今日は全体を見ませんが、特にこの3、4節を中心に、バプテスマも関わる面を特に中心に見ていきたいと思います。もう一度3節見ますが、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスについてバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかということがまずありますね。まあ、キリストと共に死ぬ、死にということですね。バプテスマは、一言で言えばキリストと共に死に、まあ、葬られ、そして新たに、蘇り、まあ、新たな命を歩むために、まあ、蘇るようなね、まあ、そういう絵ですが、まあ、まずキリストと共に死ぬということについて 見たいと思います。まあ、言うほどもありませんが、私たちのためにキリストは十字架で死んでくださったんですね。まあ、これは聖書のさまざまなところで大きな中心的なテーマになっています。賛美の中にもよく聞きます。聖書を読めば分かりますし、教会に来たら大体、まあ、聖書的な教会であれば何らかしらイエス様のその十字架やそういう罪のために死なれたということはよく耳にします。まあ、私たちの代わりに死なれ、そこで私たちの罪のために裁かれ、私たちはそういうようにして罪許されたと、まあ、いうことです。まあ、さっきの20節にあるように、罪が増し加わるところに、恵みは、満ち溢れると、すなわちイエス様がそのように私たちの罪を負って死んでくださったとですね。まあ、そういう今日受けられる方々は先週もね、そういう証を聞きました。それぞれが違う、ような形かもしれませんね。いろんなこう、いきさつがありますけれども、まあ、でも、自分の罪に気づき、そしてイエス様を救い主として信じて罪許された、まあ、そんな証を先週ですね、それぞれから聞きましたし、まあ、今日集まりの、主イエス様をすでに信じている信者の私たちも同じくですね、自分の罪を認めて主イエス様を救い主として信じ、まあ、そのように罪の許しをいただいています。まあ、しかしここでパウロがさらにおっしゃるのはこの3節ですね。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかということです。ですからここはですね、すぐに皆さんがあるいは理解しないかもしれませんね。まあ、確かにイエス様は死んでくださったんですが、まあ、しかしどうして私たちがキリストと共に死んだのかと、どうしてそういうふうにパウロが言い切っているかというようなことをちょっと疑問に思うかもしれませんが、まあ、でも、 それは一つには私たちイエス様を信じるときに、主の御体の一部になります。主とつながります。主のものとされます。ですから、まあ、主が義と私たちの義とされているように、だから私たちは義とされます。私たちがこういろいろ良い行いを積み重ねたから天国に行くのではなくて、主が私たちの義となってくださったので、そのゆえに義と認められます。義人と言いますね。義と認められます。そういうキリストとの密接なつながりがあります。そのゆえの救いですから。ですからイエス様が十字架にかかれられた時に、私たちも共に、まあ、主を信じる者が共にそこで、古いこの自分がそこで死んだという、こういう理屈ですね。まあ、なので例えばイースターの時に私たちはイエス様のよみがえりを共にお祝いします、喜びますが、それはしかし、単にイエス様のよみがえりのみならず、それは私たちのよみがえりを意味します。イエス様とつながっているから、イエス様と共に死ぬ、葬られ、よみがえると、こういうようなことで、私たちがキリストとつながっているので、そういう恵みに預かりますね。まあ、この6章の、進んでいくといろいろそんなことを話してますが、8節ちょっと読みますね。6章8節、もし私たちはキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。まあ、こういうことですね。死とよみがえり、まあ、これはすっかりですね、もうすっかり私は理解しています、わかりましたというふうに言い切れなくても、正直言って私もすっかりそれを理解しているとはちょっと私も言えないように思いますが、まあ、しかしながら聖霊によって導かれてこういうふうに書いたパオロ、まあ、神様の言葉ですから、ですから信仰によって、実際細かな点でそれがじゃあどういうようにどうしてそうなのかとわからないとしても、まあ、信仰によってそう信じるわけですね。主がそうおっしゃるので、全ての点に理解 しなくてもそれはじゃあ私も信じますと、まあ、そういうことで、主と共に死んだということですね。ですからそれはじゃあ私たちにどういう意味を持つか、まあ、特にこのパウロはここでそのことを、取り上げている理由はですね、まあ、さっき読んだわけですが、恵み、罪を増し加えることによって、じゃあ恵みをもっと期待しましょうかということに対して、絶対にそうではない。じゃあどうしてそうかということですが、まあ、6節7節を読みますとこのようにありますね。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはや、これらはもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知ってます。死んでしまった者は罪から解放されたので、解放されたのです、まあ、さらにちょっと飛ばして12節見ましても、次のページですね。12節ですから、あなた方の死ぬべき体は罪の支配のゆえ、罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけませんということですね。まあ、イエス様を信じた時にキリストと共に私たちの古い私たちが、すなわち、罪にとらわれていた罪の奴隷であった私たちが、主と共に死に、そしてそういうようなことを、そういう意味では継続してはならない。だからこの2節ではパウロ非常に強く、絶対にそんなことあってはありませんと言って言い切ってるんですね。まあ、もちろん私たちクリスチャンはそれでも罪の誘惑やそういうものは残念ながら残ってますね。まあ、それこそがここの10、その6節にある古い人がというね、 十字架で死んだんですが、まあ、そういうような新しい性質と古い性質がまあ残っていますね。なのでそれが非常にこう戦いになります。まあ、そういうことについてパウロがこの21節、ごめんなさい、7章ですね、ローマ書7章の21節以降を取り上げていますね。ちょっと見ますとこう300ページですが、ローマの7章21節、そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っていることという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には、異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしていることを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たち主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのですと、まあ、このようなこうパウロの嘆きが記されていますね。この私たちの、肉なる、すなわち古いこう性質は、その新しい性質と戦い、そして、まあ罪を犯したりします。そして、まあ、そのような意味では、嘆いています、ね、惨めですとこう言ってますが、まあ、でもその私たちをそこから救ってくださるのはキリストですね。まあ、しかしこの6章に戻りますと、私たちはもはや罪の奴隷ではないんです。元は罪の奴隷で、まあ、ある意味こうそういうように囚われており、罪の奴隷ではない、もはや罪は私たちの主人ではない、イエス様によって解放されたので、キリストと共に死ぬことによってそういうように解放されたので、ということですね。そういうことをパウロがここで強調しています。なので、そういう罪に続くことは絶対にあってはならないということですね。まあ、旧約聖書のイスラエルの民もその救いを描いてます。彼らは元はエジプトで奴隷でしたよね。しかしその杉越の祭りの時に、羊をほふり、そして、まあ、その夜ですね、エジプトの皆さんからこう、まあ、なんていうか解放されてね、そして自由に、こう行ったわけです。まあ、その杉越の祭り、その杉越の子羊は実のこの子羊はイエス様なんですね。まあ、旧約時代のあのほぶられる子羊はそれぞれ多くありますけど、数はね多くありますが、それはイエス様を描くものに過ぎず、まあ、その奴隷であったイスラエル人は、まあ、私たち罪の奴隷である私たちを描いてまして、イエス様によって罪の奴隷であった私たちがこう解放されるというね、まあ、そういう話ですね。まあ、ですからキリストと共に死ぬというねことを今確認しましたね。まあ、さらにはそのキリストと共に葬られということがここにありますね。4節、6章の4節に戻りますと、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。 まあ、キリストと共に葬られたというね、まあ、こういうことです。まあ、イエス様の葬られたことは、言うほどもないと思いますね。十字架と同じく、福音書に記されてますね。イエス様がまずは十字架で死なれ、私たちの罪のために死なれましたが、そしてそれから、まあ、お急ぎで彼らはイエス様の遺体を葬り、墓に納めたんですね。3日ほどそこにいたわけですが、まあ、しかしイエス様が本当に完全に、まあ、死なれたわけですね。そして、まあ、私たちはそういう意味で人を、死を確認し、まあ、葬儀をしたり、まあ、葬ったりするわけです。まあ、今の日本とね違って火葬ではなく土葬というか、まあ、それもアメリカと違いますけど、イエス様の遺体、この体を洞窟に納めて、まあ、その1年ほどかかってそれが骨になりますね。でそういうものを、まあ、最後には骨のようななんかそういうものに納めてね、まあ、それで、まあ、葬儀が終わるわけですが、まあ、でもイエス様の場合はね、もちろんそこまでいかないです。3日でよみがえりましたからね。まあ、でも葬られたんです。私たちの罪のために死に、そして葬られた。で私たちもここでこうパウロが述べているのが、共に、キリストと共に葬られたのですとこう言ってるわけですね。まあ、ここも、さっきと同じような原理から来てますね。私たちがキリストとつながっているので、イエス様と共に死んだようにイエス様と共に葬られた、まあ、そして蘇ったと、こういうことで、まあ、さっきも言ったようにバプテスマはそのことを描きますね。なので、まあ、人がまず水に立って、そして水の中に入れるのが葬られたことを示してますが、もちろんそのままじゃないですね、上がりますよね。上がってそれはですから古い人が死んで葬られて、上がって新しい、ね、主にあって新しくされ、これからこの新たな命に歩むというね、まあ、そういうことを宣言している、絵にしているんですね。まあ、実際その主のお働きはその先にも終わっていますけど、それを、バプテスマ僧で、まあ、それを示してるんですね。絵にしてますね。イエス様が死なれ葬られたので私たちも死に葬られるというね、だから、まあ、だからこそ絶対にそんなことはないというのは、罪に対して軽く考えてはならない。死に対しても死に葬られたんですから、そんなことはないということです。まあ、次のページの298ページ6章10節11節を見ますと、こんなふうにありますね。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいと、こういうことですね。まあ、同じようなことですね。結局、私たちも、主と共に死に、そしてまあそれが本当の死ですから、まあ、葬られ、そしてそういう意味ではこの罪の奴隷ではなく、もはやその罪に対して死んだので、それにとらわれてはならない。軽く考えてはいけません。昔のようにね、というような話ですね。まあ、それがじゃあ私たちにどういうことを意味するかですね。私たちはもう罪の奴隷ではない。で結局誰かが亡くなりますとね、意外とそれが、皆さんの知らないところで、あるいは目のつかない見えないところで亡くなったりということも多いと思いますね。プライベートな、まあ、葬儀というのはでも公の場で、あ、この方は亡くなりましたねというようなことで、バプテスマ式もそういうことなんですね。私たちはいつかどこかで、もしかしたら一人で、あるいは二人、ちょっとわずかな人数で自分の罪に目覚めて、 主とのやり取りの中で本当にイエス様を救い主として信じ、それがまあ皆さんの目につかないような場所ですが、でもその皆さんの目の届く公の場で私はそうしました。そのようにイエス様と一緒に死にました。古い私はもういないんです。もう葬られたんです。これからイエス様に従いますというね、そういうこうまあ意思表示というかね、証しをそのようにまあするわけですね。まあ、ですからそのような意味ではそういうことを公にするというね意味ではまあバプテスマも大事ですね。本当にこの信者として私たちがイエス様を信じたことをまあ皆さんに発表するわけですね。私はイエス様を信じて古い生き方に対してもう死にました。これからイエス様に従っていきたい。まあもちろん失敗しますけれどもね、でも行きたい、そういう思いは私にあります。あるいはそこにお祈りをしてくださいと、励ましてください、助けてくださいという、そんなことも含めてねあるかもしれません。さあ最後になりますが、キリストと共によみがえられたということですね。まあ何回か読んでますが、4節後半にはこのようにあります、ね、それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためですとありますね。ですからキリストと共によみがえられたということです。まあイエス様のよみがえりというのは、まあ、さっきも触れたように、いつも春になるとイースターの時でイエス様のよみがえられたことを覚えて本当に感謝するわけですね。まあ、イエス様が死なれたこと、私たちのために死なれたこと、葬られたこと、でもそれで終わったのではなく、よみがえられたことですね。まあ、もしイエス様が単にこう死なれ、葬られただけであれば、それは罪や死に打ち勝っていないことになります。でもイエス様はその罪にも死にも打ち勝ってます。で、その証拠はそのよみがえりです。このよみがえることによってイエス様がその死に打ち勝ったことを示してますね。罪に打ち勝ったことを示してます。まあ、罪の支払う報酬は何ですか？ですね、死ですね。はい。ですから、イエス様が罪の罰を支払うために死んでくださいました。死んだままであればまだ支払い終えていないということですよね。しかしながら支払い終えたので勝利を持ってよみがえられたんです。それが私たちの救いの保証でもありますね。まあ、ですからそのようにイエス様がよみがえられたわけですね。でしかもこの4節にもあるように、御父の栄光によって死者の中からと、この神様の力によってと、ね、これは本当に神様の御力、そして神様にこの罪の支払いを支払い終えた神様がそれを満足されたことを示しますね。よみがえりが、まあ、そういうようにイエス様がよみがえられたということはもちろん普段からいろんな折に聞きますが、まあ、ここでまたパウロが私たちはキリストと共によみがえられたということを主張しているんですね。まあ、さっきと同じような流れです。イエス様とつながられてますから、共に死にました、共に葬られた、そしてまた共によみがえると、まあ、こういうようなことですね。でこのよみがえりというのは私たちの希望でもあり、まあ、ある意味それは先のことでもあります。ある意味すでに起こったことです。ある意味というのはだから、まあ、イエス様を救い主として信じると新たにされますが、でも古い部分も残っています。そうですよね。この体がその一つね、この体がだんだんこう衰えたりします。肉体も まあ、それだけではなく古い性質もある程度残ってますよね。そしてそれに私たちが悩まされます。まあ、ですからそれが本当に完全に新たになるのは天においてですが、まあ、しかしそのプロセスはもう始まってます。でそれがまあ成果というね表現で聖書の中で用いますね。清く変えられていくっていうね、それがこう、まあ、なのでここでこの6章の、新しい歩みをするためにです。歩みっていうのは立ってますか？歩いてますよね動いてますよね。歩みなんです。徐々にキリストに似るものへと作り変えられていくと、進んでいくという、こういう意味ですよね。ですから始まってますが未完成ですでもイエス様と共によみがえられた、それほどに確実なんですね。ですからバプテスマはそういうことを描いています。で結局だからなぜよみがえるかというと、古いものが葬られて、まあ、死に葬られて、そして新しいもの、新しい命として、キリストにある新しい命としてよみがえる。すなわちこれまでの価値観や歩みではなくってですね、新しく主の御足跡についていくという、こういうこう違いですよね。まあ、ですからそのようにそれが完全にされるのは、まあそのまだ将来ですね。将来ですが、天においてですが、そのプロセスがすでに始まって、ね、そういう働きがもう始まってますね。さあ、じゃあこれはじゃあ私たちにどんな意味を持つかということですね。まあ今日はバプテスマのことを話してますから、もちろんバプテスマはそれを描いてますけれども、まあよみがえるというね、キリストと共によみがえったっていうことは、じゃあ私たちにとっての意味ですね。まあ一箇所、第二コリントの5章の17節を見ますと、このようにありますね。351ページになりますが、第2コリントの5章の17節ですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った。身を全てが新しくなりました。まあここも似通ったことを言ってますよね。すなわちイエス様を信じることによって古いものは過ぎ去った、まあ亡くなった、葬られたという表現もありますね。身を全てが新しくなりましたね。こうイエス様によって新たにされた、まあこれから新しい命、そしてこれから新しい歩みをイエス様を信じると。なのでバプテスマによってそうなるのではないんですよね。バプテスマによってさあこのバプテスマを受けました、今日から新しくなりますねっていう話じゃないんです。それはイエス様を信じることによって起こることからですが、バプテスマはそれを表してるんですね。それを得としてるんです。そしてまあそれはこの受ける方のいわば意思表示ですね。私は確かにイエス様を信じました、確かに死にました、今葬られます、そしてイエス様と新しく、新しい命イエス様がいただいて、そのように今から、まあ、これから歩みたいのです、イエス様に従っていきたいと、まあ、こういうような意思表示、証ですね。古い生き方ではなく新しい生き方ですね。今日新たな命に歩むということを共に見てますが、まさしくその通りなんですね。まあ、だからパウロがこの箇所で絶対にそんなことはありませんというのは、そのように罪を軽く考えてはいけませんと、クリスチャンはね、結局新たにされたんですから、罪から解放されたんですから、主と共に死に葬られ蘇ったんですから、だからそれにふさわしく生きるべきだということですね。軽く考えていけませんということですね。まあバプテスマはそういう新しいですね、新たな命に歩むということを絵にしているんですね まあ、最後にもう一箇所見ますが、第一ヨハネの一章の五節からですね、見ますと、まあ、ここもですね、歩みということもありますね。465ページですが、第一ヨハネの1章の5節から、7節ですね、神は光であって、神のうちに暗いところは少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝えた知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのです。真理を行っていません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。まあ、このヨハネもですね、この第一ヨハネで、パウロと同様に絶対にそんなことはありませんというのは、罪を軽く考えてはいけませんよって言ってるんです。でどうしてかというと、神様は光の中、光であり少しも暗闇がない。まあ、言い換えれば神様は義なる方で少しも罪がないので、この方と交わるには私たちも光の中を歩んでいなければならない。もし暗闇の中を歩んでいるとすれば、共に歩みようがないということですね。すなわち違う場所を歩んでますね。神様は光の中を歩んで、私たちは闇の中を歩んでいるとすれば、同じようなところを歩んでいないので、交わりが思うようにできないと、交わりが妨げられますよという話ですが、まあ、その解決としてはもちろんイエス様の血ですが、イエス様の十字架ですが、まあ、あとさらにはこの箇所の8節9節で言いますと、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。そういうように、私たちはですからクリスチャンとして罪を平気に考えてはいけません。罪を犯したならば、それを、まあ、示され、気づかされますと、素直に認めて、そして、許しを求め、告白する、神様にごめんなさいとこう言ってね、もう一回こう交わりを回復するということですね。でそれが、大事なことです。まあ、今日はこの新たな命に歩むということを見ました。すでにイエス様を信じている私たちは、もう主イエス様を救い主として信じることによって、この新しい歩みが始まりました。まあ、そのような意味では、このパウロがここで特に進めているのは、その古い生き方に戻ってはならない。罪の奴隷ではないので、まあ、罪から解放され、罪の奴隷ではないので、罪のご主人に頭を下げてまたね、戻るようなことはないと。そんなふうに、そんなことをしてはなりません。そして、ここにはバプテズマということを用いて、まあ、それを描いていますが、すなわち私たちが主と共に、この葬られ、死に葬られ、そしてまあ蘇って、その古い生き方が死に、そして新しいこの新たな命に歩むという意味で、新たに私たちを蘇り、主と共に歩むということをですね、描いています。まあ、今日そういうバプテスマをね、見ながら、また自分の主にある、主によって、新たにされたことを、またね、本当に心から感謝すべきだろうと思いますね、私たちも。そしてまだバプテスマを受けておられない方もですね、まあ、ぜひですね、この心の中で起こった素晴らしい救い、新たにされましたが、それをぜひですね、 皆さんの前で公に発表する証しをするようなそんなことをお勧めします。まずイエス様を救い主として信じておられない方ですね、この新しいこう命、新たな命に歩むということは、私たちには不可能です。イエス様がいなかったら、すなわち罪の奴隷ですから、囚われていますから。ですからまずこのイエス様を救い主として信じることによって、古い罪の奴隷であった私たちがこう死に、そしてそこから解放されるので、ぜひですねこのイエス様を、信じるように、心からお勧めします。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように、この新たな命に歩むということを、共に聖書から見ました礼拝の後に8名の方もバプテスマを受けられますが、その幸いなことを、感謝します。何よりも主イエス様が私たちのために十字架にかかられ、その尊いお働きによって罪許されたことを覚えて感謝いたします。まだその罪の許しに預かっていない方も、その必要を覚えて主を信じることのできますように導いてください。またまだバプテスマを受けられない方も、その必要を覚えて主に従い受けられますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。